対して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。1分動画を見ても見ておりますが、ずっと賜物のことをやっていましたけれども、今日はその賜物の用いる時の、気をつけるべきことということで2回やりますけれども、そのうちの今日は1回目ですね。それを見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さん、こんにちは。今日は御霊の賜物を用いるときに気をつけることその1です。御霊の賜物は神様が与えてくださった素晴らしい贈り物であり、またとても強力な働きです。そのため正しく用いるということが大変重要です。ではどのように用いていけばいいのでしょうか。その答えは聖書の中に書かれてあります。まず第一に、御霊の賜物は教会に与えられています。私たち一人一人を通して賜物の働きが表されますが、その私たち自身がキリストの御体となる教会の一部であり、一機関であると書かれています。このように御霊の賜物は教会に属する働きですから、決して個人的に用いずに教会の管理の下で霊的な事柄の権威である牧師の指導に従い、秩序に従って用いることが重要です。教会を離れて用いるときに問題が起こります。賜物を用いる際は必ず聖書的に正しく用いなくてはなりません。また皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているとありますから、そのことを覚えて用いるときに働きは健全となり、神様の力ある御業が表されていきます。ではまた。
はい、ありがとうございました。御霊の賜物ですね、9つありますけれども、これは素晴らしい神様からのプレゼントで、一人一人に現れていきます。でもその中でですね、注意しなければいけないことが2つあるんですね。でもそれは聖書に書かれています。で、賜物だけではなくて、私たちが用いる、このクリスチャン生活で大事なことの基準は聖書です。判断するのは聖書なんですね。これをまず知っててください。で、その聖書が賜物に関しては、2つ大事なことを言っていて、1つは教会のものであるということ、もう1つは吟味ということです。で、吟味は来週やりますので、今日やったのは教会のものであるということですね。で、聖書では教会のことを身体って書いてあるんですね。コリント書に書いてありますけど、体ってね。で、体には右手があるし左手があるし、足があるし、顔があるし目があるし口があるわけですね。で、右手と左手で同じ手でも機能が違います。中には足の裏っていうのもありますね。で、それでそれぞれ一人一人役割があって、どれ一つとして不必要なものはないんですけれども、これは体の一部なんですね。で、例えば、どんなに器用な手でも、例えばですね、どんなに速い足でも体から離れれば動かなくなってしまいます。同じように素晴らしい賜物が例えばある人に現れたとします。たまにはいいことで持ちましょうかね。石田さんにですね、何の賜物しましょうかね。癒しの賜物、食べ過ぎてお腹を壊した時に治せる賜物、癒しの賜物が与えられたとしますね。で本当に癒しが起こってきたとします。でもそれはこの長崎教会を通して神様が与えてくださっている癒しの賜物が彼に現れているってことなんですね。で、間違いなくその人に現れているんだけども、それは教会の一部として現れているってことなんですね。だから教会から離れたらダメになってしまうってことなんですね。で、分かりやすく言えば、もう引退しましたけど、ウサン・ボルトってのがいましたね。すごく足の速かったジャマイカの選手で金メダルいっぱい取った人、100メートル、200メーターリレーでね、こういうことする人、ね、で、あの人は足が速いんですね。足が速い、手が速いんでもなく口も速いんじゃない、口も結構速かったけど、でも足が速いわけですね。ところがその彼がですね、金メダルをかけるのは胸だし、インタビューを受けるときは上半身か顔がアップになるわけですね。かしゃべるのは口です。足が重いわけですね。俺が一生懸命走って金メダルを取ってるのに、全然俺には脚光が浴びないで、胸と上半身ばっかだって ね、もうこんな体には未練がない、足は足で生きていくってですね、足が体から離れたとします。そしたらあれほど速い足でも1ミリとして歩けないのです。動かないんですね。でも教会につながっている時に機能する。でも体の方は不便になるけど生きていけるんですね。で、実際ですね、ちょっと、オンラインしてますから場所は避けますけども、九州のある教会で、もう随分昔20年ぐらい前に明確に癒しの賜物だった人がいたんですね。 私は認めてまして、教会でも祈ってもらってましたし、祈るときにその人にも祈ってもらってまして、電話で祈っても癒しが起こるっていう、はっきり癒しの賜物でした。その頃は正解しても40人ぐらいもすぐ集まりまして、やはり癒しがあるとすごいですね。でところがですね、その教会の方が一人がんになった40代の男性 で、医学的にはもう治らない、亡くなってもおかしくないという状況になったんですね。ところが教会で祈って、その人も祈って、教会でも祈った時に、亡くならないで良くなってきてたんですね。でその時にその人と一緒に、その、癒しの賜物もある人と牧師も、それから4人か5人で韓国に行かれたんですね、断食にね。何があったのか知りませんが、帰ってきた後にその人と、その癒しの賜物って人が、そのがんの人や、その自分たちを、自分を通して癒された人たちを連れて教会から出て行かれたんですね。でその時に何が起こったかというと、3ヶ月経つか経たないうちに、残念ながらその方は亡くなられました。でこれは別に裁かれたんじゃありません。本来もう亡くなって当然のところが助かっていたんですけれども、やはり離れた時に当然、医学的に当然亡くなるべき状況だったので亡くなったんですね。で間違いなく賜物があったんだけども、教会離れた時機能しなくなった。そして残念ながらそのグループはバラバラになって、1年ぐらい経った時ですかね、私おはがきをもらったの、確かね、宣教師と今はやっていますっておはがきだったの。で今なら分かるんですね、私年を取ったから。あれは暗黙に戻ってきたいということだったんですね。だからなんか集会かなんかの時に、久しぶりにお会いしませんかって誘ってあげて呼んであげればよかったなと思うんですけど、その頃そこまでまだ若くて思いが馳せなかったんで、じゃあ他の教会でやってんだからいいだろうと思って、それ気になってしまったんですね。そしたらあれほどの賜物の人だったけども、その後いい意味での噂を聞いたことはないですね。おそらく賜物はもう現れなかったんでしょうね。つまり教会とともに賜物が現れてくるってことですね。これはね、ぜひ覚えてほしいと思います。だからどんなに素晴らしい賜物が現れても、教会の中にのものなんで、その人に現れてるけど、それはその人に現れてるけど、それは教会に注がれているものなんだってことをね、覚えててほしい。だから教会の霊的なカバーを受ける、教会の霊的権威である牧師のカバーの下で用いるということをね、ぜひ心に留めておいてほしいというふうに思います。で皆さんね、これから確実に現れてきますので、求めるなら、それ用いるなら、だからぜひね、そのことをね、心に留めておいてほしいと思います。さて、それでは、今日の御言葉に入っていきたいと思いますが、その前に先週だったらちょっといくつか嬉しいことがあったので証しをしたいと思いますが、先週は泉に行ってまいりました。鹿児島の泉、これは野見山牧師のお姉さんのいらっしゃるところですね。で彼女はすごくオンラインをされていましてね、言ってました、礼拝だけじゃなくていろんなのも見るみたいですね。そして賛美とかも聞いてますし、そしたら月末になるとなんかなんていうんですか、なくなるんでしょ、なんて見る、なんていうんですかね、あれ、メモリーだっけ、なくて、なんだっけ、なんかで遅くなって、月末になると遅くなって、ついにこの前のやる時にはくるくる回って画面が出なかったって言ってましたね。で6月になった瞬間からすごく早くなった。だからそれほどいっぱい見てるんだってことですね。だからオンラインした人はオンラインされてるんですね。本当に嬉しく思いますが、まあその2月に参ったんですね。2月に行った時に、実は一人のご婦人が、まあ、息子は大学生の方なんですけども、その方がまあ、生命保険の営業をされていて、そして、まあ、2月なんで3月末までにある、なんていうか結果を出さないとまずいわけですね、営業ですから。でそれかなり大きな数字でちょっと難しいという状況だったんですね。でその時も営業のために来れなくて電話かけてこられたんですね、集会終わった時にね。で電話でお話をした後お祈りをしたんですね。必ずその数字がクリアできるようにって真剣に祈りました。で相手も電話口で真剣に祈っておられましたね。で私は真剣によって神様が働いてくださったことは期待はしたんですけど、正直に言うと保険は今ですね、インターネットの時代になってきて、もういろんなところが保険やってますから営業が非常に厳しいんですよね。だから真剣に頃から祈ったんですけど、大丈夫かなっていうのは正直にかなりありまして、ずっと気になっていたんですね。だから今回も行った時にすぐにそのことを聞きました。そしたらですね、すごい喜んで言われたんですね。その数字をクリアしたんですって。でこれはね、昔ならよかったけど、今の時代かなり高い数字を言われたのに、何人じゃなくてね、いくら金額なんですよ、その金額をクリアしないといけないって聞いて、これは厳しいだろうなと思ったんですけど、クリアしたということですね。本当に良かったなと思います。で神様っていうのは本当に心を合わせて祈ると答えてくださるんだなってことを思ってですね、相手の方もとても喜んでおられましたね。主に感謝をしたいというふうに思います。で営業の世界っていうのは全くこのようなんです。で数字が全ての世界です。でもそこにも神様は答えてくださるということはね、ぜひ覚えてほしいですね。でもう一つは、その次の日ですね、鹿児島行って、その次の日人吉に行ったんですけれども、ダビデ村上牧師、 昨年ですかね、心筋梗塞になりまして、1日病院に行くのが遅れていたら命がなかったと言われてるんですけども、お医者さんに言われたんですけども、その後20キロ以上痩せまして、本当にこうやつもう、まあ、もともと太っていたので痩せたのは悪くはないんですけど、ちょっと20キロ痩せましたのでげっそりしたんですね。で、車の運転はしてはいけないし、お仕事もちょっとできなくて障害者のような感じになったんですけれども、ところがですね、ちゃんと食事療法と、それから、まあ、もちろん薬もきちんと飲んで祈っていたので、どんどん元気になって、今は熊本で元あった、片枠大工の仕事をされていて、それがすごく好きなんです、彼は。で、片枠大工に関してはもうプロフェッショナルなんですけども、その職場から声がかかって、最初はちょっと力仕事はできないから社長の代わりにいろんなことをやってくれてたんですけども、今回会いましたですね、前回まではね、やっぱり迎えに来てくれたらですね、表示は、ね、明るくしてるんだけど、やっぱり痩せ細っていて、ちょっと会うたびごとに心がキリキリ痛んだんですが、今回はですね、ちょっと回復してたんですね。で、なんか、よかったなと思ったんですけれども、で、聞いたら力仕事もできるようになって、そのおかげで食事がおいしい、食べれるようになったと。もちろんそれでも食事制限をしてるんだけど、ずいぶん食べれるようになったから、ね、だいぶ回復してきたってことを言われたんですね。で、運転は毎日してるって言うんですよ。で、半袖着ておられたんで、暑かったからね。で、そして彼が説教するときにパッて見たら、ここから先ね、この腕のここから先が真っ黒になってたんです。で、こっちは普通なんで、いつも長いの着てやってるんでしょうね。で、それがどうしたと思うかしませんけど、つまり彼は外で本来好きだった片枠大工の仕事を今してるんだなってことが分かって、なんかすごい感動したんですね。しかもこのこっちの、ね、腕が出てたんですけど、その白い腕がですね、痩せ細ってた腕が、太いとは言いませんけど、なんかこうね、すごく痩せ細ってない、もう普通の腕に戻ってたんですね。なんか私すごく感動したんですね。で、お医者さんも驚いてるってことですね。普通は仕事は普通できないのに、仕事もできるようになり、そして力仕事もある程度できるようになり、ご飯もおいしく食べれるようになり、そして運転は毎日今しているってことで、実際いつも奥さんと一緒に来て、奥さんが運転したんですけども、もう今回は本人が全部運転してくれたんですね。で、本当に神様は素晴らしいなと思います。で、泉の方はですね、2月に乗って3月まで乗っていう答えにすぐ答えられて、でダビデ村上牧師の方は1年ぐらいかかってますけども、本当に神様が回復させてくださって、いきなりかっていうんじゃなくて確実に回復させてくださって、お医者さんも驚くぐらいの回復をしたんですよね。で、これも本当に感謝したいと思いますね。神様に感謝をしたいと思います。で、皆さんですね、健康の問題であろうと、経済の問題であろうと、お仕事のことであろうと、学業のことであろうと、神様に本当に心から祈っていくときに、神様は、答えてくださいます。あることはすぐに、あることはすぐではありません。あることはすぐうまくはいきませんが、なんか計画があって、あるときはこうマイナスを通った後に答えられます。それを知りたい人は御子新聞に連載されている南君の読むと分かります。本当にだから必ず答えてくれるのでね、そのことを、ね、期待して祈ってほしいというふうに思います。はい、それじゃあ、ちょっと時間が押してますから聖書に入っていきますね。マルコの福音書の10章のところから23節からですけれども、これは、イエス様がですね、最初に言われた23節ね、裕福な者が神の国に入ることは何と難しいことでしょうって言ったんですけども、これどういうことかっていうと、その前に、このお金持ち裕福な人はですね、イエス様のところに来て尋ねるんですね。永遠の命を自分のものとして受けるためには何をしたらいいんですかって、17節ですけれども、そしたらイエス様が答えて、いや、律法ですね、10回のこと言うんです。19節でね、殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証を与えてはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬えっていう、10回の中の人と関わることが言うんですね。だ、すごいなと思うのはこの人はですね、そんなことは先生小さい時から守ってますよって言ったんです。すごいですね。だからただお金持ちじゃなくて、本当に人格的にも優れていて、きちっと律法を守っている誠実に来た人だった、努力家だったんでしょう。その結果として境内も祝福されて、とっても境内も富んだわけですね。で、彼はだからその延長線上で、どう頑張れば、どうしたら神の国命を受けるんですかって聞いたら、イエス様が言われたんですね。何て言われたかって言ったら、ね、あなたには欠けたことが一つあって、もその慈しんで言われたってことはね、これはつまり方向性が違ったから言ったんですね。頑張って努力して、どうやったら、何をしたらいいんですかって聞いたから、そういうならあなたに言うけども、欠けたことが一つあるよって、家に帰って持ち物を全部売り払って、貧しい人に与えて私についてこいって、天に宝を積んでついてきなさいって言ったら、この人は財産がいっぱいだったから、顔を曇らせて悲しみながら立ち去ったって、この話がある。で、この話があった後に、裕福なものが神の国に入ることは何と難しいかって言ったんですね。で、これはね、読み間違いやすいんですけど、どういうことかというと、 神にも使え富にも使えないってイエス様は言いました。この世の代表は富なんです。で富を得た人は何かというとそれなりに努力をしてそれなりに一生懸命生きてきて富を得てるんですね。これは基本的に。でこの人は見たら十戒を守ってますから、ただお金持ちじゃなくて本当に誠実に一生懸命生きてきて、その結果として富も受けた。そのこと自体は悪いことじゃない。でもその延長線で命も考えて、だから頑張って努力したらどうしたら命を受けれるかって言ったから、イエス様そうじゃないんだよって言ったんですね。命を受けるためには努力して頑張るんじゃなくて、答えを言えば信じることなんですけれども、イエス様を信じることなんですけれども、だからこの人はそういう生き方をしたんです。日本人得意でしょ、さっきの人、頑張りなさいって、頑張りなさい、オリンピックの選手が自分を信じて頑張りましたって言うと拍手ってな。練習は嘘をつかない、あれだけ練習をして頑張ったんだから、だから大丈夫と自分を信じて、頑張ったことを信じてやりましたって、そしたらこうなりました、拍手喝采っていう人ですね。茶化す気はありません。確かに努力をした、そしてその結果金メダルを取った。でそれはこの世では本当にそういうことが起こります。でも それでは永遠の命、それでは神の国に入れないんですよって言ってるんですよ。で今そうやって努力して頑張る、そういうふうにしてその結果頑張っても頑張れない人がいるし、努力してもできない人がいる。でその人は本人が悪いんだ、努力が足りないんだ、もっと頑張れ、では解決できなくて傷んでる子供、傷んでる親、苦しんでる人がたくさんいるんです。でそれは努力が足りなくて頑張らなかったからなんでしょうか。とんでもありません。努力して頑張ることは悪いことじゃないんですけども、それがオールマイティだと思ってることが問題なんです。努力して頑張る人の中心は自分なんです。人間なんです。人間が中心で努力して頑張ればなんとかなるっていうヒューマニズムなんです。これが実は聖書からいくと最も大きな罪なんです。で日本人は努力して頑張ることは勤勉です。この勤勉は神からもらったプレゼントで素晴らしいプレゼントなんだけど、悲しいがな、サタンがそれを使ってしまった結果、神を中心に置いてこの与えた勤勉を用いれば最高なんだけれども、神を横に置いといて人間が中心になって頑張れ勤勉で努力しようっていうことになった結果、神がくださったものは逆に神を求めない、神を見出せないことになってるんですよ。これはねちょっとねすごく大事なところなんですよね。なんですね、でこのお金持ちに一生だからなんて難しいんだろうかって言ったら、人間を中心に頑張り努力している限りは神に出会えませんよって言ってるんですね。誰かが傷んでる時何とかしてあげたいと思うことは素晴らしいことです。でもその結果一生懸命考えて一生懸命考えて一生懸命考えていろんなことをやるけれどもうまくいかない、本当に自分には何もしてあげないということを認めて 100% 認めて神様により頼んで神を中心にしっかり据えて、その神様により頼んで神様をおっしゃることにしていくならば、努力や頑張りは身をつける、もっと永遠という価値の中でね。でもその中心軸がどうしても神にいかない。この金持ちの人は、ね、結局裕福だとその結局裕福ということはその人間の努力や頑張りを中心に置いているから無理なんだということですね。でこれはねすごく大事なところなんですよね。で もっとはっきり言いました、イエス様は弟子が驚いたんでびっくりした。なんでってってな、当時お金持ちっていうか経済が祝福されることは神の祝福と考えられたと。でその通りです。経済が祝福されるのは神の祝福の一つです。クリスチャンの方、クリスチャンになったら清く貧しく美しくならなきゃいけないと思わないでください。いいですか。お金がなくなることがなんかクリスチャンの美徳と思わないでください。必要な方はどんどん神に求めて経済もあふれるほどに祝福されて、いろんな必要がありますからいろんなところに喜んでどんどん捧げましょう。そしてますます経済が祝福されてください。ですか。お金持ちになることは罪じゃありません。正しく使わないことは罪です、ね、だからそうなんですけども、ここで面白いこと言ったんです。そうだけどもだからね、だからびっくりしたんですけど、この人はイエス様が言ったの24節で、子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが入るのところがもっと優しいって。ラクダってボコってねあるでしょ、ね、ところが針の穴ってでだから絶対できないって言ってるんです。ただある方が解釈でね、エルサレムに針の門ってあって、でラクダがピチャンって下に地べたにくっついたら通れないことはないから、ヘリクだったら通れるという説教をしました。解釈として間違いじゃありません。解釈としてはでもそうなるとヘリクであればなんとかなるという領域なんですけど、私はそうは思ってないですね。これ本当にラクダが針の穴と文字通りでできないってことなんです。つまり永遠の命、 永遠の命に関する限り、神の国に関する限りは、人間がどんなに努力をしても、分かりやすく言えば全生涯の富を捧げても、私が自分の命を捧げても命は受けれないのです。イエス様が十字架でしかさったその恵みを信じて受け取るしかないんですね。これね、神を中心にするしかない。だからこのお金がいっぱいあると、どうしても自分の頑張りでいくけども、それじゃダメなんだって、お金持ちは入れないんだ、そういうことなんですよね。でもね、施策を根本に変えてほしいんです。自分が中心にいませんか。頑張ればなんとかなる、頑張れば、クリスチャン、クリスチャンも結構いるんですね。頑張るクリスチャンっていうのはね、まあ若い人は分からないけど、昔私たちの時代には頑張らなくちゃっていうコマーシャルがあったんですね。それが分かる人は私と同世代か上です、ね、そういうのあったんですけども、日本人にはすごく合ってるコマーシャルだから今でも覚えてます。頑張らなくちゃっていう歌、そういう歌と共にあったんです。クリスチャンになっても頑張らなくちゃと思ってるんです。イエス様を中心において、この方にすがることにおいて、まあ、頑張るというか、そこに本当に心を注ぎ出して、そして神様がおっしゃることに関しては、私たちは従っていくということにおいて、時として努力や頑張る必要でしょう。でも中心は神なのですね。これ自分でもなければ人じゃないんです。でそこをね、イエス様言ったので、神に関することはどんなにあなた方やってもできないんですよって。だから2つ、自分に関してもそうだし、伝道していくとき、例えば誰かに伝道して救われてほしいって思いません？皆さん、大切な人と天国で会いたくありませんか？家族の方でまだイエス様を本当に見て信じてなければ、天国で会うことはできません。その人がどんなにお金持ちで、どんなに社会的立場があって、どんなに幸せそうな家庭があったとしても、キリストを信じてない限り天国で会うことはできません。これは衝撃ですよ。だって向こうは永遠ですよ。天国で会えない。だから本当に天国で会いたいと思いませんか？天国で会いたいと思ったら、何とかして使えてほしいと思うでしょう。で、伝道したり福音伝えたりするんですけど、これがなかなかうまくいかない。どんなにやっても信じてくれないと思いませんか？ああ、力がないなとか、いかないなって。でもそれ正解なんです。ここに人にはできないって書いてある。でも神にはできるって書いてある。この永遠の命に関する限り、神にはできるんです。神にはできるんですね。神が働かれたら、どんな固くなの心も変わります。神が働かれたら、本当に人は変わります。イエス様を信じることができます。で、本当に神が働いたら、本当に神様を体験したら、救われたら、洗礼を受けたいと思います。洗礼を受けなさいなんて言わなくても。なんでかって言ったら、本当に神の世を知ったら、この人の花嫁になりたいもん。この人と一緒に来たいと思うからですね。で、そういうことが起こってくる。で、それ神にはできるって書いてある。で、昨日ですね、土曜日ですね、うちの息子がですね、ある高校に行ってるんですけども、まあ、オンラインしか名前出しませんけど、彼は2年生の時から、今3年生ですが、2年生の時からチャペルって言ってですね、ミッションスクールなんで、チャペルで話し始めた、アーサー・ホンランドの本から始めて、ね、いろんなの話し始めた。で、言ってましたね、一生懸命救われてほしいって希望を持ってやったんですけども、まあ、誰も救われてこない。で、一生懸命やったけど救われてこない。で、そのうち自分の中に愛がないことが分かって、腹が立ったり、がっかりしたり、いろんなことが起こるわけですね。本当に力がないということが分かったわけですね。でもいいですね、17歳にして自分の限界、宣教における限界を知ったということは宝ですね。私ももっと早く知ってればよかった本当宝ですよ。本当にいいですか、私たちには一子一人救うことはできません。誰、この45万長崎のための一人も救えません。でも神が働かれれば、45万人ごそっと救えます。本当に救えます。で、神に働いてもらうために何をすればいいかというと、この方により頼むんです。だから祈りなんですよ。で、昨日一緒に、ね、祈った時に、ね、祈ってたらってね、すごい喜びが来たですね。神様に求めていく時に、で、私は主に期待してるんですね。神にはおできになるっていう、神にはだって、干してると分かるんですけどね、こう賛美でも、で、説教でもね、感動してくださる人いっぱいあるんですよ。ものすごくあったとか、感動してくださる人も、勢いで信じる人もいるんですが、じゃあ教会につながるか、洗礼を受けるかというと、そうはならない。まだ神の領域に入ってないからなんですよ。でも神に振られた人は、先週話しました、名前出さなかったか、礼拝に初めて来ていきなり神に振られて救われた人、息子さんまで洗礼を受けたでしょう。神が働いたからなんですよ。だって初めて聞く、生まれて初めて教会で初めて聞く賛美、初めて聞く曲なのに、神に振られちゃったんですね。神が働くところ、私、 熊本で一番最初の司会の時に今でも覚えてますけども、 ある人に話を行くために、ね、ちょっと話を聞いてあげると美容師の方が、ね、いて、そのここは熊本で救われた方のお友達がいて、その人はちょっと悩んでるから聞いてくださいということで私は行ったん。そしたらですね、娘さんも帰ってきて、娘さんのお友達がね結構いっぱい来ててね、全部で8人ぐらいでほとんどノンクリスチャンだったんですね。びっくりしてですね、私トイレに行ってですね、そして戻ってきたんですね。トイレ行ったのは祈るためそして祈り出したらすごい精霊が出て全員救われたんです。そこから始まったんですね。であの時何が起こったか、精霊が与えたんですけど、間違いなく祈ってたんですね。で一番面白いのは、その次の週ね、その救われた人がお友達を連れてきたんですけど、その友達はですね、森さん、私に喧嘩売りに来たんですね。で9時に会う約束だったのにね、違うか、8時か、なんかとにかくわざと2時間遅れてきたんです。武蔵と小次郎の真似をして、で牧師が腹を立ててるだろうからわざと遅れてきて、で苛立つ牧師をこうね茶化してやろうっていうね、悪いやつですねわざと来た。ほいで来るなりですね、喧嘩を吹っかけてきました。神が言うなら見せてみろってね、最初そこから始まって、一番最初は、いや神は霊だから見せまやったら、ほらやっぱりとか言ってね、こうねバンバンやってバンバンバンバンで、面白いんですよ。1時間ぐらい経った時、私は普通に受け答えして、もう無理をせず普通に答えてて、全然こう変わる、もう全く変わる気出しがなくて、一方的にもいろいろ言ったんですけど、それに対してまあ答える範囲で答えていたんですけど、突然ですね彼がね自分の話をしたんです。実は私はミッション系の学校だったんだ、本当は経営の選手になりたかったんだけど、高校時代に怪我をしてダメになったんだって、聞いてもいない自分の生い立ちを話し出してですね、ヤクザな世界に入った話、いろんな話をしだしてですね、あそうですかそうですかって言って、あそうですかって言って、自分で勝手になんか泣き出してですね、そしてですね、で私がイエス様助けられましたって言ったら、そうですか信じませんか、はいとか言ってですね、いやあれ本当に面白かったんです。あれは見事でした。自分で喧嘩を売って、自分で自分のことを話し出して、最後は自分でイエス様信じませんか、はいって言って信じて、で夫婦揃って一緒に信じて棒上げしちゃったんです。あれは棒上げだったんです。今長老になってますけど、ボアゲンだった、本当にボアゲンだったんですね。なんで起こったかというとね、彼を連れてきたその奥さんの友達が一生懸命乗ってたんです。で何回言ってももうボロクソに言われるから、とにかく一回牧師になってくれって言うけど、とにかく神様はその奥さんが返したってことでね、奥さんのためにも夫を救ってほしいって本当に乗ってたんです。で祈ってたんです。神様により頼んでたんです。私が何かうまい話をしてもなければ、私が何かこう気を利いたこと言ったんでもない、あれは誰でもよかったんです。極端な話、ただそこに私がいたから使ってあげた、嬉しかったでしょ、自分を使われたことは。でも神が働いたんです。だからね、永遠に関することは神様の領域なのです。さっき弱いってことありましたけどね、弱さを覚えることはいいことだ。何かというとね、弱くならないと人はなかなか死にすがらない。弱くならなくていいんですよ。絶好調の時に死にすがってくださればそれでいいんです。別に失敗することなんかない。絶好調の時に死にすがれればそれで全然いいんです。でもどうも絶好調になると死にすがらないでしょ。神様祝福しちゃったらやったってね、いやもう考えても俺も頑張ったよな今言い出しませんか。いや本当に知らない間にね、いや、まあ、確かに神様助けたけど俺だって頑張ったもんなってこうなりませんか。悲しいけど人間って、で弱くされた時本当に人は神にすがるし神に求める。で何が違った、神様により求めるということはここなんですよね。そうするならば神は永遠に関することを与えてくださる。永遠に来る扉を開かれるんですね。で皆さん、永遠の扉が開かれたらこの世でも勝利、それは次に書いてある。で本当に神様で、だからペテロ面白いって言ったんで、私はご覧ください、私は何もかも捨ててってのはさっきの話があるからね、全部捨ててついてこいって話があったから、私は何もかも捨てて従ってきましたよってペテロは言った。実際網を捨ててきたし、ね、家族を置いてきた。ペテロやヨハネは家族は好きだったんですよ。でも家族も置いてきたし、網漁師である仕事も置いてきて従ってきたから言った。そしたらイエス様は29節で2つ目に入ります。誠にあなた方に告げます、私のためにイエス様に従うために、イエス様を愛するがゆえに福音のために家や兄弟や姉妹や母や父、あと畑、これ何か言ったら家族と、それからまあこの世の財産、この世で神に受けたもの、家とか畑ですからね、これですね、あるいは仕事でもいいです。神様が与えてくださった家族のことを聖書はすごく大切にしています、ね、で神が与えてくださった財産ですよね。それを受ける、本当に神に従うためにそれを捨てる、つまり神に従うためにそれを横に置く、第2番目にした人はこの地上では迫害されるけれども、ちゃんとそれを報いてもらえるし、後の世では永遠に命を受けますよって言ったんですよね。これはね、これを受けるんですね。 で、以前何回か話しましたけども、以前私の教会にケニアのトマス・ムーティって牧師が来てくださったんですね。で彼は、ちょっとね、ギャングみたいな顔してたんですけどね、すごい声でね、In the name of Jesus ってこういう声なんですね。で本当に覚えてる人は思い出してくださいね。In the name of Jesus, command you! とか言ってね、こうすごい声なんですね。この人、霊の高いにぴったりだとか思う感じだったけど、奥さん召されちゃったんですけども、当時ケニアの2000人教会っていうね、ナイロビですごく大きな教会の牧師だったんですけども、彼が面白いと言った新学生の時に、訓練のためにイスラム教の人たちにイスラム教の村に送られたんですって。すいません、正確な数字忘れたけど900人だったかな、ちょっと自信がない、ちょっと間違ってますけどね、ある村に送られた。そしてそこに英語できたから英語を教えるっていうことで宣教を始めた。そしたらですね、イスラム教徒ですから堂々と石を投げられる、隠れてなくても堂々と石を投げられるし、火で家を焼かれたんです、住んでた家をね、火で堂々と隠れてしません。それで彼はですね、もうちょっとね、迫害でしょ。それで彼はね、断食、まあ、霊の高い人は昔から断食して祈る。神様ってね。それでもう悪霊をいっぱい縛ってね、やったの。それやって、でも全然ダメなの。それである時祈ってたら、神様言われたんですね。フォギブネスって。フォギブネス、許しなさいって。だからびっくりして、はって言って、いや、許せって言ったって神様は別に石投げた人ね、顔も名前もわかる。火をつけた人、顔も名前もわかる。あの人たち別に許してほしいと思ってないですよって、許してほしいと思ってない人許しようがないじゃないですかって言ったらですね、言われたんですね、聖霊が。私は十字架にかかる時、誰も私に許してほしいと言わなかった、誰も私の許しが必要だと思っていなかった、でも私は十字架の上で彼らを許したんだって、あなたもまず許しなさい、信仰によってって言われたんですよ。それでですね、彼はですね、あ、なるほどと思って、分かりましたって言ってね、その石を投げた人、その人のことを許し、火をつけた人のことを許し、で全然救いに語っても聞いてくれない人たちのことを許し、徹底してたの。で神様に祝福しなさいって、祝福しますって言ったの。じゃあ愛しなさいって、愛しますって、じゃあ彼らのところにニコニコ笑って近づいて握手しなさいって言うか、近づいて行って手を差し伸べたらパチンって手叩かれるんです。でまた帰ってきて許して、また行ったの、また叩かれる。それが3ヶ月続いたんです。3ヶ月目に一人が救われたの。一人。そしたらね、ごめんなさい、正確な数字を忘れました。おそらく半月だったと思うんですけど、半年だったと思うんですけども、正確な月を忘れました。おそらく半年だったと思うんですけど、半年ぐらいの間に、その村が全員、キリストを信じて、キリストの町に勝ったの。これ現実ですよ。現実に起こったことですよ。勝ったんですよね。はい。彼は、いろんなことをやったけどダメだったけど、神様って思った時に、神様がおっしゃって許しなさいって言われた時に、彼は自分のやり方も自分の方法も自分の考えも捨てて、おっしゃる通りに許して祝福して、主が言われるから言った、手をはたかれて迫害されたけど、それでもやったらどうなった、だったら彼は伝道者でしたからね。訓練救いってのは彼にとっては永遠であると同時に彼の報いなんです。で、そして村全部が救われたんですよね。これは彼にとって大賛になったと思いますね。皆さんね、私たちが本当に神様にすがっていくと、神様が示されることがある。みんな違います。でそこに従っていくときに、大切なものを横に置かなきゃいけないかもしれない。ここで言っている家族や、この畑や家ってのは大事なんです。でこれは聖書は大切ですよって言ってる。でもそれを横に置いてでも、神様のおっしゃることをイエス様のために、福音のためについてきなさい。その時に神様が必ずそれも返してくれるし、祝福されますよってことを言ってるんですよね。三越新聞に南牧師が連載を書いています。もう遅いですからやりますけども、書いております。ぜひ読んでください。で今回面白いこと書いてあった。私はちょっと今まで話したことと間違ったことがあって、彼が全然売り上げがもうダントツに悪いところに使わせ、ね、上司から頼めて行った時に迫害を受けるわけですね。彼はアルバイトなのに。それでみんなから迫害されて無視されて、おはようございますって仕事に行っても一切誰も返事しない。それから彼が注文しても誰も作らないハウスフードでね。そういうことを話しましたよね。で2ヶ月経った時に逆転が起こって、一番反発した人が回復し、もう本当に良くなったんだけど、それでも売り上げは上がらなかったんですよ、すぐには。そしてクレームは増えたっていうか、まあ、その後良くなったんでしょうけど、その前のが結果出てくるから、売り上げだけじゃなくてクレームは増えるし、それから売り上げは全然上がらないし、4ヶ月間続いたんですって。4ヶ月間、上司に呼び出されて、書いてある、上司に呼び出されて、お前何をしてるんだって怒られたんです。でその時にハッと気がついたって。感謝はしてたんだけど、自分でこうね、いろんなメニューを考えて、もう自分のできる今までのケンタッキーで使ってきた経験を消して一生懸命考えたけど、神に頼ってなかったって気づいたんですって。 で本当に悔い改めて神に頼り始めたら、そこから大逆転。なんでこの話をしたかって言ったら、彼はただ売り上げが上がっただけじゃないんです。彼の入ってる会社は30店舗ぐらいなんですけども、日本全国にケンタッキーは1000店以上あるけど、その3番以内の祝福された店が、1年に表彰されて香港に行くんですけど、彼はその 3店舗の中に入って祝福されて香港に行って、レッドカーペットで1週間おいしいもの食べさせてもらってお土産までもらって帰っていくわけですね。で私が言いたいのはね、本当に神様を選んで神に頼むと、この世で皆さんが置かれている現場で、まさにこの世の真っ只中で勝利をするっていうことを知ってほしいんです。でも頑張ってこの世で勝てと神様は言ってないんです。あなたの根本を変えなさいって、自分で頑張り自分で努力し自分で勝ち取る人生から、本当に神様を中心に置いて、神により頼んで十字架にすがって、この方により頼んでこの方のおっしゃることに従う人生に変えるときに、この地上においても、あなたが置かれているその職場でおいても、営業であっても、数字が全ての営業でさえ、神様は勝利と結果を出しますよって言ってる。しかもはっきり書いてある、圧倒的な勝利者って書いてある。永遠に勝利取った方が、この断定の、他が断定のこの地上で勝てないわけはないんです。圧倒的な勝利をくださるんです。私は彼はその証しをしたと思います。だって30店舗の最下位で上司に怒られたのに、逆転したら1000店以上の中の3番に入って、その会社で今まで1回も受けてない、その会社で社長が大喜びして、わざわざ香港行く前に表彰してくれて、その時社長が言ったん、何回も、これは南君ではない、南君の信じてる神様だって社長が言ったん。社長が認めてるんです、彼の力じゃない、神だって。お互いの人生を見て、世の中の人が、全く世の人が、神様すごいなって、お前の信じてる神はすごいなっていう、そういう奇跡を見たいと思いませんか。私は見たい。神様はそれを喜んでしてくださいます。私たちが中心軸を、自分の努力や頑張りではなくて、これは恵みなんですよ。誠実であること、忠実であることは素晴らしい神のプレゼントなんだけども、しかし神を中心に置いた上でそれが機能し始めると、本当に神の栄光が現れてくる。そこを神様に求めていらっしゃる。そして本当にこの世においても神様は勝利を与え、何よりも永遠の命を与えたいと思っている。あなただけじゃない、あなたの前の人たちに、あの人にもこの人にも、およそ神様と関係ない、およそキリスト教なんて関係なさそうに見えるあの人にも、本当に命が流れていって天国で必ず会えるっていう、この地上でも笑顔であの人が生きるようになるっていう、そういう奇跡を見たいでしょ。一目の奇跡は好きだから。でもね、できないんですよ、私たちには。できないんですよ。でも神にはできる、神にはできる。だからその神様に本当にすがって求めていきたいと思う。で昨日ね、私祈りながらね、ものすごい嬉しかったんです。一番大事なことを始めたっていう、原点に戻ってきたっていう。でもちろんこう祈ってる中でね、神様が示されたらその高校に行ったりいろんなことやるでしょうけども、でもまず神様にすがるってことから始めてほしい。その中で神様が言って語ってくることがある。その時に捨てなきゃいけないことがあるかもしれないけども、捨てていくと神の素晴らしい声があるってことはね。でこの下半期に入りました。6、7、8、9、10、あと5ヶ月こと、今月ってんと奇跡でしょ。今年は奇跡の年なんですよ。皆さん、この七歳教会死の時間にいるってことは、皆さんはその奇跡を神様与えるとって言ってることなんです。俺は関係ないと思ってる人も、神様の方は思ってますからね。そう、人一緒に神様は奇跡を、神様の方を与えたいんですよ。私たちが本当に死を中心にしていくと必ず起こります。必ず起こります。神にご非なんかありません。神は必ずなさいますね。でね、お互いね、それを期待していきたいというふうに思います。で起こったら証ししてね、こんなことがあったってね、そして世界に行ってそれはね、分かち合いたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは様、それは神に、人にはできないが神にはできるとおっしゃいました。あなたにはできないことは何もこの地上でありません。永遠を作られた方、様、どうぞそのあなたに、私たちがしっかりと中心を置いて、あなたにしっかりとすがりながら、神が用意されている祝福と勝利を共に見ていくことができるように、永遠において見、この地上で見ていくことができるように、どうぞ神様を導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の心の叫び求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を具体的に表してください。主イエスキリストの名によって命ぜる。心と体を完全に癒されよ。すごい否定的な思いが来ている人がいます。自分はダメだしどうしようもないなって思ってるんですね。主は言われます。確かに、ダメで弱い部分があるでしょう。でも私があなたを選んで、私があなたの力となり盾となる。安心しなさい。あなたができなかったことを私はあなたのうちに力を注いで表していきます。すがりなさい。私があなたを固く立たせると言われます。あなたに笑顔が戻ってくる。私はそれをあなたに必ずしよう。胸の痛み、背中の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる。その根本の原因を言ってください。胸と関節、そして背中、イエス様って痛みを消えてなくなれ。喉のがん、大腸のがん、肺のがん、胃のがん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。脳梗塞、だから心筋梗塞、その後遺症のすべてを完全に癒されて、消えてなくなり、完全に癒されよ。経済のことに関して、あなたは自分のできるも精一杯をやってきました。神様はそれを知っておられます。であなたはその中で誠実に精一杯やってきました。主は言われます。私はそのあなたの頑張りを知っている。愛する子よ、あなたはその頑張りの上で、もう一度言いますが、私に本気で求めなさい。その時私はあなたに、あなたがやったその 10の努力を100、1000の力に変えていこうとしています。愛する子は、私を中心に、私に真剣に求めなさい。その時私はあなたに豊かな恵みを持って応えていこうとしようとしています。怠惰になっていたことではありません。でも中心に私をしっかり据えなさい。その時あなたの努力や頑張りというのは全く今までとは違った状況、違った事柄が始まってくるとしています。私が置いた場所に私が用意した人がいる。だからすごくぶつかってくる人や苦手な人もいるんですが、そこに目を留めるのではなくて、私が用意した人がいる、その人に目を向けなさい。その時私はあなたに希望を与えよう。そして具体的に語り出そうとしております。イエス様ありがとうございます。お一人お一人のことを一番知っている主が、一人一人に具体的に語り触れ、御言葉を話してください。安心しなさい。私はあなたに約束した通りあなたを癒します。私は必ずあなたを私の恵みで満たします。安心しなさい。私は約束したことを必ずなそうとしられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。